罪人を招く、綿引久美子牧師です。
皆さん、おはようございます。ちょうど先週17日ですかね、灰の水曜日を迎え、教会ではレントという季節に入りました。私たちがイエス様の十字架のお苦しみに思いを寄せるときです。自分自身と向き合い、私たちの罪が許されていることを改めて心に留め、また自分自身の罪に思いを寄せるときです。そして本当にその許しの宣言をされるために、許されるためにイエス様は十字架におかかりになって命を捧げてくださったことにもしっかりと向き合うべきのだべき時だと思います。今日のところはですね、著者と言われているマタイの本当にこう山場と言えるような箇所ではないかなと思って準備をさせていただきました。マタイ自身が救われた証を述べています。とても短い言葉ですが、そこに本当に私自身もイエス様と出会って誠の救いを受けているということを思わされる時でもありました。マタイ自身も本当にそのことを記しています。この本当にマタイが心に抱いた喜びあふれた熱い思いの詰まったマタイの救いの証を通し、今私たちが受け取るイエス様を通して新しい救いの約束、そのことを確かなものにして心に刻みたいなと思います。今日の箇所の初めに記されている酒税所に座っているいたマタイさん、このマタイによる福音書を書いた著者だと言われているとさっきお話ししました。マタイはイエスの直接の弟子である十二使徒の一人です。ルカによる福音書ではマタイという名前ではなくレビという名前で呼ばれています。13節に書かれている、私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招くためである。これこそがマタイ自身の救いの経験であり、マタイの人生を大きく変えたイエス様の出会いを表しています。ずーっとマタイはここまで癒しの出来事を通してイエス様が神様から権威を与えられた救い主であることを記してきました。旧約聖書の預言者の言葉を引用し、ずーっと言い続けてきた、その言い続けられてきた救い主が本当にこの地に来た、それこそがイエス様なんだという、その救いの成就についても書かれています。また、イエス様に従うという言葉を通して、マタイはイエス様に出会った人たち、その救われた人たちの人生を伝えています。今日の箇所でも、著者イエス自身、マタイ自身もイエス様に救われ、そして従ったという言葉を通して、彼の人生の歩みを記しています。マタイ自身が受けたそのイエスを通して、そしてイエスと出会うことによって得た誠の救いというものを私たち自身もこのマタイの証から思い巡らせたらいいなと思います。それでは早速今日の箇所に入っていきたいなと思います。9節のところを通して、徴税にマタイがどのような人であったかを見ていきたいなと思います。 開いている方は一緒にお読みしましょう。いいでしょうか？三、はい。イエスはそこを立ち、通りがかりにマタイという人が酒税所に座っているのを見かけて、私に従いなさいと言われた。彼は立ち上がってイエスに従った。マタイは徴税人でした。徴税人とは、この当時、イスラエルがちょうどこうローマ帝国の支配下にあったわけですけれども、そのローマ帝国に納める税金を集めている仕事をしている人です。徴税人はユダヤ人からとても嫌われていました。なぜなら、ローマ帝国は異国であり、異邦人の手先のように思われていたからです。また、徴税人という仕事をしていた人たちも、過剰に税金を取り立てて、私腹を増やしていたというような経緯がありました。そのため、本当にその徴税人は、異邦人や、また、遊女と同じように、罪人とされていたわけです。イエス様は、その嫌われ者の罪人に対して、私に従いなさいと声をかけられました。しかもイエス様の方からです。イエス様が本当にそれまで癒しの技を通して、人間とは思えないようなかけ離れた力を持って、神様から何らか素晴らしいものを受け取っている方ではないか。この人はもしかしたら自分たちの生活を変えてくれる人ではないか。また、本当に困ったことに答えてくれる人ではないか。そういう人物だということを町中がこう知っていました。なぜなら噂になっていたからですね。そしてその前の箇所では、本当にイエス様に救いを求めて、また今の現状から本当に助けてほしいという助けを求めて多くの人が集まっていたわけです。まあ、私たちから見れば神側の人っていう言い方をすればいいんですかね。ちょっと人間側の人ではなくて本当に神側の人、そういうこうイメージを人々は持っていたわけですね。そのイエス様が徴税人、本当にユダヤ人の嫌われ者である、もう罪人の代表のような、徴税人のマタイに声をかけるというのは、ありえないことだったと思います。またユダヤ人にとっては、とても受け入れられないような、何なんだろうこの人、というような出来事だったと思います。今まで本当にユダヤ人の人たちは、律法というものに基準を持って、そして、汚れたものを避けてきました。そのユダヤ人にとって、イエス様がマタイに声をかけたこと、それは本当にありえないこと。そのようにユダヤ人の目には映ったと思います。でも、イエス様が見ていたのは、徴税人のマタイという、その職を全うするマタイの姿ではなかったと思います。マタイの心の中の寂しさ、またおそらくマタイ自身が一番に自分が罪人であることを知っていたはずです。マタイにとっては私に従いなさいというイエス様の呼びかけはまさに救いの光だったことでしょう。神様は私たちと全く違う目線を持っておられます。イエス様が本当にその酒税所を通りがかりにというんですかね、見かけたマタイの姿。それは徴税人として座っているマタイではなく、同じ同胞のユダヤ人から嫌われ、罪人として蔑まれてきた、その本当にどうにもならない心の闇を持ったマタイの心を通りすがりに目に留められたわけです。マタイは 立ち上がってすぐ従ったと書かれています。立ち上がって、もう二度とその場所には戻らない。自分はしっかりそこと決別して、そこを決して振り返らずに、そしてただイエスを見上げ、歩んでいこう、そのように思った姿が描かれています。私たちには、マタイと同じような、人には見えないような、また見せられないような、また人が気づかないような、そんな寂しい部分はないですかね。神様は見えない心の欠乏や闇、どうにも埋まらない、そのような本当に救わなければいけないところをしっかり目に留めてくださる方です。私に従いなさい。それは私についてきなさい。あなたをここから救ってあげようという言葉であったと思います。神様が私たちの心の内を見て、私に従いなさいと語りかけてくださっていることを、今一度心に留めたいなと思います。この先、十節のところには、イエス様が、徴税人や罪人、またいろいろな人たちと同席して、食事の席に着かれている姿が書かれています。開いている方は十節を一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか？三杯。イエスがその家で食事をしておられた時のことである。徴税人や罪人も大勢やってきて、イエスや弟子たちと同席していた。イエス様は徴税人マタイだけでなく、罪人と言われるその様々な人から蔑まれた人、また本当に心から助けてほしいという願いを持っている人たち、そういう人たちを何もこうこだわりなくというんですかね、そういう思いの人たちすべての人を受け入れられた方です。イエスのところにやってきた大勢の人たちと共に、分け隔てせず、同じ食事の席に着かれました。律法では、異邦人や罪人など、本当にこう、汚れたものと分けられていました。そして、その人たちとは関わらないようにと警告されていました。ですから、この時代、神の民として、本当にこう、選ばれていると信じられていたユダヤ人の人たちにとっては、この人たちと食事の席に着くということは、もう論外の出来事です。掟破りの出来事なわけですね。食事の席というのは、本当にその食卓を囲むという姿を表していますけれども、親しい関係にあることを表しています。現にイエス様は、本当に愛してやまない弟子たちと別れるその最後の晩餐の時にも、その愛する弟子たちと、十字架の苦しみの直前にもでありながらも食卓をこう囲んで食事をするわけですね。本当にそう思うとちょっとこうここからそれますけれども、聖餐という形で私たちは本当に一度、月に一度だったり、聖餐という形でパンを分け、そして本当にそのブドウ酒をこう飲んだように、私たちも今、この2000年過ぎた今でも、その時に本当にイエス様が私たちとどれほど親しい関係にあったのかをちょっと思う時がありますよね。イエス様はそのようにして、神の子でありながら、また救い主でありながら、私たちと共に食事の席に座ってくださるような、 親しい間柄を築いてくださるお方なわけですね。そこに罪人、またその本当に汚れたものとされてきた人たちが加わっていたわけです。だからこそこの後で律法を重んじるファリサイ派の人たちはイエス様に直接ではないんですよね。弟子たちに嫌味のようにですね。なんであなたの先生はこのような罪人や徴税人と一緒に食事をするのかと、そのように投げかけるわけですね。イエス様は決して分け隔てをしないんですね。そしてすべてイエス様のところに来た人を受け入れてくださる方です。本当にイエス様を慕い求める人を一人残らず身旨へと招いてくださる方、そして抱きかかえてくださる方、そのような方であることが本当にわかります。イエス様の目に映る私たちのその救われなきゃいけない、またイエス様しか救えない、その暗がりをイエス様は目に留められているからです。イエス様が人のそのようなところを見出し、手を差し伸べてくださる方であること、もう一度心に留めたいなと思います。この後イエス様は、私が求めるのは憐れみであって生贄ではないとはどういう意味か、言って学びなさい。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招くためであると話されました。ここにはイエス様のが実はこの地に来られた、人となられた理由が例えを通して描かれています。12節のところには本当にわかりやすくそれが記されています。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。その通りですよね。私たちにもすぐわかりますよね。2000年過ぎた私たちでもイエス様のこの言葉は本当にわかります。逆に丈夫な人なら医者のお世話にはなりたくないとすら思いますよね。私たちは自分の病気の部分がわからなかったらイエス様を拒みますよね。本当に私たちが救われなきゃいけないってわかっていたら決してイエス様を拒まないと思います。イエス様は病人のために来た。イエス様はそのようなどうしようもない部分を持っている私たちのために来た。そしてそのような私たちと食卓を囲むほどに親しい交わりを持ってくださる方。そして私たちが本当の救いを受けたとき、神様と共に歩み、天の国に入ることができるようになったとき、そのとき、本当に私たちが天の国で神様と一緒に食卓の席につけるようにするために、救い主として人となられて、私たちの近くに来てくださって、救いの技を成し遂げられる方なわけです。イエス様の使命は私たちを救うことなわけですね。ここで13節のところを皆さんと一緒に、先ほど私読みましたけど、もう一度本当にそのことを思いながら、噛み締めながら、御言葉を読みたいなと思います。開いている方はお読みしましょう。3、はい。 私が求めるのは憐れみであって生贄ではないとはどういう意味か言って学びなさい。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。イエス様が、私が求めるのは憐れみであって生贄ではないというこの言葉は、預言書のに残されている言葉、ホセア書6章6節の引用であるとよく言われています。ちょっと原文の方を読みしたいと思います。私が喜ぶのは愛であって生贄ではなく、神を知ることであって焼き尽くす捧げ物ではない。本当にこのホセア書の部分と照らし合わせていくと、イエス様を通して行われる神様の誠の救いが見えてきます。それは律法を通して行われてきた生贄を罪の代価として捧げて、神様の許しを請うものではなく、神様の愛によって神様と和解がなされる神の許しの業であること、またそのような関係にしてくださるという一方的な神様の愛の行いであることがわかります。イエス様は神の御子です。神様がお使わしになって、この地に人となって来られた方です。その方を通して救われる誠のその救いは、神様との誠のその神様の望む形の和解があって、私たちが救われることだなわけです。ホセア書には、神の求める憐れみ、それは、神様の愛を喜んで受け取る私たちの姿であることを記しています。私が喜ぶのは愛である、生贄ではない。それは神様の愛を喜んで受け取る私たちの姿です。神様の罪深さに悩み、どのように決着をつけたらいいのか、悩み、打ちひしがれる姿ではないのです。神様と出会って、たとえ死の影の谷のようなところを歩むような、そのような絶望的な中にあっても、決して亡くなることのない、決して暗闇になることのない、行く先には希望の光がある、そのような神様に与えられた、祝福された人生を生きる私たちの姿があります。そこに神様がお喜びになる、神様の愛を喜んで受け取る私たちの姿があるのです。それを神様ご自身が望んでおられること、それこそが私が喜ぶのは愛であって、生贄ではないということなわけです。また、神様は、そのような一人一人が歩む道をも、この御言葉から見せてくださっています。神を知ることであって焼き尽くす捧げ物ではない。焼き尽くす捧げ物。そのような罪の代価を捧げて、そして許されることではなく、もう決して自分の罪を責め続けて生きることがないように、もう決して暗闇を歩くことがないように、私は罪があるのだから、こうなんだと後ろを振り返って嘆く生き方ではないように、神を知る、それこそが、神様がいつも共に歩んでくださって、神様と共に歩む、神様に従う人生を歩むことであります。本当にイエス様は このホセア書の御言葉を通して、神様が本当に喜ばれるもの、そしてそこを歩むことこそが、私の救いの使命であって、そして本当にあなた方が神様の愛するすべての人がそこを歩むこと、そのことこそが神様が最も喜ばれること、そして神様が一番最高に望む形の救いであること、そのことを私たちに教えてくださっています。ここで、またマタイの歩みにちょっと目を留めますと、マタイは徴税人であり、自分が罪人であることをよく知っていました。神様の救いを受け取る資格がないものと、立法で避けられていると思わされてきた彼の人生が、イエス様を通して、神様の愛によって、神様に許されること、それを可能にしたことを、マタイ自身が一番感じていたんです。彼はその後、イエス様に従い歩み、そして十二使徒の一人として、神様の新しい救いの約束の証人として、生き続けます。彼の人生こそイエス様の使命を表す人生そのものです。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。イエス様のこの言葉は徴税人マタイにとって自分の生涯を決定づけた。本当に彼の人生の中で忘れられない最高の救いの言葉だったんではないかなと私は思います。私たちもですね、実はイエス様からそのような最高の言葉をかけられて救いに導かれた一人一人だと思います。胸に手を当てると、また思いを返してみれば、皆さんにもイエス様が自分を救ってくださった決定的な御言葉あると思います。また決定的な祈りの中での語りかけ、出来事の中でのイエス様との出会い、きっとあると思います。私たちもマタイと同じようにイエス様のその誠の救いの証人です。このレントの時期、私たちはつい十字架のイエス様の苦しみばかりに目を留めてしまって、あの苦しみがあって私たちが受け取っている最高のプレゼントをつい忘れてしまいがちです。しかしですね、救われた時のこと、イエス様と出会った時のことを今一度この機会にマタイのように思い返したいなと思います。そして本当にあの時、それが最高に私たちにとって生涯で一番忘れられない時であることを思い起こしたいと思います。どうぞ。皆さん、今思い出してください。あなたがイエス様と出会った時のこと、イエス様から御言葉をいただいた時のこと、語りかけられた時のこと、思い巡らしてみたいと思います。それではしばらく目を閉じ、イエス様の救いを思い返してみましょう。 兄弟たち、あなた方が召された時のことを思い起こしてみなさい。人間的に見て知恵のあるものが多かったわけでなく、能力のあるものや家柄の良いものが多かったわけでもありません。ところが、神は知恵あるものに恥をかかせるために、世の無学のものを選び、力あるものに恥をかかせるため、世の無力のものを選ばれました。これが私の献身の時の御言葉です。本当にこの言葉は、私がどん底の時にイエス様が語ってくださった言葉です。しかも3度です。私はこの言葉で本当にあなたの誠の救いを体感しました。ここに今祈り、そして共におられる愛する兄弟姉妹方も、私のような言葉、またイエス様との出会いを持っていると思います。主よ、今一度、あなたに救われた喜び、あなたに生かされる私たちのその感動を思い起こさせてください。レントの時、私たちは救われた喜びがあり、また救われた感動があるからこそ、あなたの十字架がどれほどまでに尊いものであり、あなたの救いがどれほどまでの神の愛の深さであったかを思い知ることができます。主よ、マタイがあなたの証人であったように、私たちも救いの証人として世に送り出してください。そして私たちはあなたから照らされる永遠の光の中で、祝福にあふれた、決して暗闇に落ちることのない明るい道を歩むことができますように、私たちの目を確かなものにしてください。あなたにあって目が開かれ、あなたにあって手を引かれ、あなたが私たちに用意してくださった道を歩むことができるように、私たち一人一人を祝福の道へと招いてください。そして片時も離れず、主と共に歩むことができるように、私たちの目に主を仰がせてください。この一週間も主と共に歩むことができますように、このお祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。